集夢の旧作。昭和2年の2月中旬のこと、 S 岳の絶頂の岩山が 2,3 日灰色の雲に覆われているうちに、麓の村々へ白いものがちらちらし始めたと思うと、近年珍しい大雪になった。その麓の S 岳村から5、6丁離れた山裾に、この界隈での物持ちと言われている藤沢病院が建っていた。田舎には珍しい北欧型のストレート屋根を、古風な破風造りの母屋のいらかと交差させて、日が暮れてもはっきりとした輪郭を雪の中に描き表していたが、やがてその玄関の左右から明るいのと暗いのと二色の電灯が輝き出した。向かって右側の明るい窓は、この病院の薬局で、二段重ねの薬戸棚に囲まれた中央の調合台の前には、この家の養女として育ってきた品尾が、白い看護婦服を着てきちんと腰をかけていた。彼女の前のセピア色の平面には、今日出された処方箋や、薬品の注文の写しや、新薬のビラの閉じ込みや、カード式の診断簿などというものが、いろいろの文房具や薬品などと一緒にいっぱいに取り散らしてあった。彼女の肌は、厚化粧をしているかのように白かった。その頬と口紅は紅を刺したかのように赤く、そのまつげと眉は植えたもののように濃く長かった。髪の毛も同様に、カツラかと思われるくらい豊かに青々としているのを、目尻がつり上がるほど引き詰めて、長い襟足の付け根のところに大きく無造作に渦巻かせていた。そうして、しなやかな体を机に持たせかけながら、切れ目の長い一重まぶたを伏せて、黒ずんだ瞳を隙間もなく書類の上に走らせるのであったが、その表情は、ある時は12、3の小娘のように無邪気に、またある瞬間は24、5の豊島女のように混ぜて見えた。またある時は、西洋の名画にある聖母のように気高く、かと思うと、その次の刹那には、芝居の毒婦のように妖艶にも。彼女は本当に忙しいのであった。近いうちに彼女と式を挙げるはずになっている藤沢家の養子で、前院長の甥にあたる健作という医学士は、昨年の暮れに養父の源陽氏が急性肺炎で死亡すると間もなく、大学の研究を中止して帰ってきたのであったが、なかなかの元気者で、盛んに広告をして患者を増やす上に、何から何まで大学式の几帳面なやり方をするので、その忙しさと言ったらなかった。そのうちでも薬局と会計の仕事だけは他人に任せない家風だったので、前の院長の時から引き続いて、品尾がたった一人で引き受けているのであったが、田舎の女学校での彼女にとっては、ドイツ語の処方箋を読み分けることからして容易ならぬ骨折りで、むしろ超人間的の仕事と言ってもいいくらいであった。しかし、そのうちに彼女はやっと仕事を終わった。新薬の広告ビラを板の上に閉じつけて、会計簿の上にきちんと置くと、ほっとため息をしながら目を上げて、正面の薬戸棚の間にかかっている大きなボンボン時計を見た。その瞬間に時計は、彼女のこの上もない親切な伴侶でもあるかのように、11時の第一点を打ち出した。その音が鳴り終わるまで彼女は、机の上にあらわな両腕を投げ出して、うっとりと目を据えていた。唇を少し開いたまま。